STB ラジオ心ラウンジ、おはようございます。北本孝雄です。今朝も聞いてくださっていますか？この時間は本人でもさらに家族でもなかなか分かりにくい心のお悩みについて一緒に考えていく番組、心ラウンジをお送りします。心の悩みは本当に人それぞれだと思いますが、同じような悩みを持ってらっしゃる方、経験された方は他にも多くいらっしゃいます。そういった方たちと数多く接してきた専門家のアドバイスを中心に、未来に向かって前向きな一歩を踏み出せるような情報をできる限りお届けしていきたいと思っています。この後8時15分までぜひ心ラウンジにお付き合いください。それでは今週も心ラウンジのアドバイザーをお迎えしましょう。札幌西区友メンタルクリニックの古誠代院長です。先生おはようございます。
おはようございます。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
8月の心ラウンジは認知症をテーマにお送りしています。1週目は認知症の種類と症状などについて、そして2週目は診断方法や予防の可能性についてお話を伺いました。今週はこの認知症に関する疑問に関していくつか伺いたいと思います。甲先生は精神科医の立場でお答えいただきたいと思うんですが、まず2週にわたってお話を聞いてきた認知症、ご高齢の方をイメージしていたんですが、一方で年齢が比較的低い方、若い方も認知症になることがあるんでしょうか？
そうですね、どうしてもね、まあもちろん大多数はご高齢の方ですけれども、はい、でも実際に64歳以下、いわゆる高齢者と言えない、方々も認知症になります。その場合はですね、若年性認知症もしくは若年型認知症と言いますけれども、私自身もですね、何人も50代の方、認知症になった方を診察したことありますね。
そうなんですね、
はい、
ご高齢の方の認知症とこの若年型認知症というのは、同じ認知症でも症状の違いっていうのは生まれてくるんですか？
そうですね、今先週お話ししましたように、認知症というのは基本的には記憶の障害ですけれども、はい、そういう意味では、それほど大きくは変わらないです。
あ、そうなんですね、
はい。
一方で50歳ですよね。50歳代だとお仕事をされている方も多いと思うんですけれども、その仕事をされながら一方で認知症になるっていうのは本当に大変なことですよね。
そうなんですよ。ここがですね、一番問題になります、50歳の方ですとですね、大体まず、上にまだ、ご両親が生きていらっしゃることが多いですよね、
はい、
そして下には子供さんがいます、そして仕事を持ってる方結構多いですので、要は一人でいくつも役割を持ってる方が結構多いんです、しかもですね、特に50代の方が認知症になってしまいますと、進行のスピードが結構早いんですよ。
あ、そこは違いがあるんですね。
そうなんです。で、忙しい、ゆっくり構えてる暇がない、でも病気はこれから結構早く進む、ということはですね、この人に認知症がひどくなる前に残される時間ってそう多くない場合があるんです。
そうなんですね。
そうです。で、そうするとやはり場合によっては仕事してる場合じゃないかもしれない。
というと、
例えばですね、まだやり残してることがある、1回ぐらいは定年迎えたら妻とどこそこ行きたい、旅行しときたいっていう方は、やはりここで一旦は仕事を止めて旅行でも行っとこうか、実はいつかは会いたい人がいる、もしそういるのであれば、今のうちに会っておいた方がいいのではないか、そして、個人的な例えばお金の動かし方とかいろいろあると思いますけれども、それもできるうちにやっていただいた方がいいことがあります。
そうなんですね、
はい。
ご本人もそうですけど、やはりご家族の方がそういったことを受け入れるっていうのは本当に難しいことですよね。
本当に難しいことなんですよ、認めたくないですよ。
そうですよね、
自分の親がですね、年老いて70、80、特に80過ぎたらですね、 家族さんはまあ認知症になった仕方がないなと言えるんですけども、自分の旦那ですよ、自分の嫁ですよ、うん、まあまだ50の半ばで認知症になった仕方がないよって言えませんよ、うん、本当にですね、人生なんで私だけこんな嫌な人生を起こらなきゃならんのって思うようになりますね、うん
うん、でもやはり付き合っていくしかないっていうのが本当に現実ですよね。
そうです、現実はそうであるので、はい、ご高齢の認知症より私たちがそれをサポートしないといけないです。
その進行を遅らせることができるっていうのは、認知症に関して先週もお話を伺いましたけれども、その遅らせることに関してはその若年型の場合でもそれは可能なんですよね。
それは全く同じですよ、はい、止めることはできませんけれども進行を遅らす薬があるってこの前言いましたよね、はい、これは若年性の認知症でもよく聞きますよ、うんうんうんうん、十分聞くと思います、はい、
実際にもうそういったことになってしまった場合は医療を受ける、薬をもらいに行く、そういった相談をするっていう、そこがやはり大切になってきてす、やはりその行くタイミングとしては早い方がいいっていうことですよね。
できるだけ早い方がいいですよ、うんうんうんうん、さっきも言いましたように、治療だけじゃなくて人生そのものをどうするかっていう、やっぱ大きな課題、これは若年性認知症に特にある問題なんですよ。
そういったこともお医者さん専門家の方が話を聞いてくれるということですね。
そうですね、はい、まあ聞くというかアドバイスする、
ではそのご家族にも関連するお話としまして、はい、この認知症というのは遺伝するものなんでしょうか。
そうですね、これはねなかなかいい質問なんですけれども、基本的には今は遺伝しないと言われています、
はい、
しかし確かに家族でみんな認知症になっていく、兄弟みんな認知症になっていくっていうのをよく見かけます、
はい、
これはどうしてかっていうと、そもそも認知症っていうのは年取るとなります、
うん、
そうすると長生きすればするほど認知症になる可能性が高くなります、
はい、
そして長生きっていうのは実は遺伝するんですよ。
あ、
兄弟みんな長生きするっていうのがあるんです、はい、そうすると兄弟みんな長生きするってことは兄弟みんなが認知症になる可能性が高くなります。
ということですね、はい、やはり長生きすればするほど認知症になる確率はもちろん高くなっていくっていう、そこは変わらないんですね。
そうなんです、はい、そういう意味でですね、はい、まあ、日本というのは世界から見ても高齢者が多い、そして寿命が長いということは、実は日本に結構認知症の割合が世界から見てもすごい高いです、
はい、その認知症と診断された場合はご本人への告知伝え方で先生はこう何を気をつけていらっしゃいますか。
これはですね本当に難しいですけれどもね、まあ診断してこれは認知症やなって分かりますよね、うん、おそらくその場でですねいきなり、本人に知らせることはできない、しないと思いますね、はい、私の場合は。じゃあ何をするかというと、家族と一対一になった時に、うん、ご本人がもし認知症じゃなかったら、どうしてほしいって考えるかって聞きますね。要は認知症になったら、それだけですね判断能力は低下する、
うん、
考える力が弱くなっていくわけですよね。じゃあもしお父さんお母さん認知症になってなければ、認知症になった時知らせてほしいと思うってお父さんの気持ちになって、やはり目の前のご本人がどうしてほしいかを一緒に考えますね。で本人に聞くことはできないことが多いですので、うんうん、であればやっぱり家族さんにお願いして、本人になったつもりで本人の気持ちを伝えていただく、
うん、
それによって私たちがじゃあ本人がしてほしいことをしていく、これは医師の責任です。
そのことを考えるご家族の皆さんの負担というのはかなり大きなものですよね。
かなり大きいですよ。先ほどその場で私は告知しないと言いましたけども、じゃあこの質問を家族に投げたら家族はすぐ答えられるかというと、ほとんどの家族は答えられません。やっぱり一遍お持ち帰りになりますね、
うんうんうんうん、
そして2回3回4回診察しても答えが出ないことが実は結構多いです。
そういったご家族の皆さんに対してその付き合い方として先生が気をつけてらっしゃるところとか、かけている言葉だとか、そういったのってどういったものなんですか。
そうですね、やはり家族の気持ちになることですね、うん、認知症のフォローは他の病気と違って、特に同居している家族にとって20時間の問題なんですよ。例えば私たちの家族の一員が、風邪ひいたとしましょう。風邪ひいてもですよ、20時間介護になりません、うん、そして1週間かそこら辺で治っていきますよね。しかし認知症の老人が家にいることが多くてですね、24時間付き合わなきゃならんですよ。そしてご本人が病気だって分からないことが多いので、往々にしていろんなことで家族は責められます。その家族はものすごいしんどい思いします。理解してもらえない、うんうんうん、いろんな説がありますけども、確かに私が読んだ論文では家族の4分の1は実は何らかのうつ状態になるというデータがあります、
うん、
なのでできるだけ家族のサポートをどうするか、これもしないといけないことです。
ご家族へのサポート。
そうです、うん、ご家族さんは絶対一人にしない。私たちは家族の仲間です、
うん、
医療従事者、そして介護の人、看護の人、みんな家族の仲間です。仲間にならないといけないです、
うん、最後にこの認知症の早期発見、そして早期診断のためにどういったことが必要になりますか？
そうですね、これはもう私個人的に皆さんにお願いしたいことですけれども、
はい、
もっとお父さんお母さんをよく見てください、まあ、一緒に住んでるならば毎日見てるでしょうけれども、多くの場合私たちはお父さんお母さんの離れて住んでます、
はい、
盆正月しか帰れません。やっと帰ったらお友達と会いたい、同級生と飲みに行くぞって、
うん、
果たして盆正月帰ってもお父さんとそんな話したか、お母さんとそんなに話したか、
うん、
一泊するかもしれんけど、その一泊の前の晩も夜遅まで飲んで家帰って、そして次の日はお母さんが用意してくれた朝ごはんを食べて、じゃあまたねお父さんお母さん元気でねって出ていきます、
うん、
そうではなくてよくよくお父さんお母さんと話してください、
うん、
そしてよくよくお父さんお母さんの寝室、台所、冷蔵庫の中をよく見てください、
うん、
そこでなんか半年前と変わってないか気づいてあげてください、
うん、
もっと言うと半年の間に認知症がものすごく進みます。
あ、半年の間でですか？
そうですよ。だからお父さんお母さんもし年老いたら、
うん、
できれば認知症の意味じゃなくても、
うん、
3ヶ月いっぺん顔出してあげてください、うん、春夏秋冬一度ぐらい、一つの季節に一度ぐらい顔を見せてください、
うん、
認知症にならなくてもお父さんお母さんそれだけでもホッとします、
うん、
嬉しくなります。私はね、お金を渡すことも重要かもしれん、しかしやはり親孝行というのは、
うん、
親に顔を見せる、そして親を見ること、
うん、
私それだと思いますね、うん。
だから先ほどの先生のお話で冷蔵庫とか寝室とかを見るって話ありましたけど、決してこのなんか認知症を疑ってそうやって接するんじゃなくて、ちゃんとこう親と話そう、親の今の様子を知ろうとすることが、そういった行動が認知症の早い発見につながるっていうことですね。
そうですよ、うん、私も親ですけども、
うん、
私がやはり息子が朝起きたら、
うん、
顔を見て娘の様子を見て、あら今日もしかして病気ちゃうかって思ったりしますよね、うん、同じ目を自分の親に向けることなんですよ。
そういうことで早く気がついて、そしてご本人には認知症のためにとは言わずに病院に一緒に行って検査を受けていくっていうことが早期診断にもつながっていくのかなと思いますが。
そうなんです、そうなんです。
今日の心ラウンジは認知症についていろいろと先生に質問する形で精神科医の立場でご説明をいただきました。来週は認知症の方を介護するご家族へのメッセージを中心にお話を伺います。それでは先生、来週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
STB ラジオ心ラウンジ、STB ラジオ心ラウンジ、今回は8月のテーマ、認知症に関する疑問をいくつかまとめてお話を伺いました。でも印象に残るお話だったんですけれども、やはり認知症は特に周りのご家族の方への負担がとにかく大きいと、 体力的にも精神的にも大きいというお話を伺いました。なかなか周りに相談をできる環境ではないかもしれないんですけれども、来週また甲先生の口から、そういった皆さんへのメッセージもお話を伺っていけたらなと思っています。さてこの番組では皆さんからのメッセージを受け付けています。8月はあと1週ですので9月のテーマもお伝えします。9月のテーマは睡眠です。この睡眠に関連する質問や体験談などのメッセージをお送りください。もちろんそれ以外のメンタルヘルス関連の質問やメッセージでも大丈夫です。メールアドレスはコウ先生にちなんでコウアットマーク stv.jp アルファベットの小文字で KO アットマーク stv.jp です。ファックスやお手紙については STV ラジオのホームページをご覧ください。なお、お送りいただいたメッセージは個人を特定できない範囲内でその一部を番組でご紹介させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてこの番組はこれまでの放送回をすべてポッドキャストで配信しています。パソコンでもスマートフォンでも STV ラジオのホームページにあるポッドキャストから心ラウンジを選んで聞いてみてください。 Spotify や Apple Podcast でも聞くことができます。それでは STV ラジオ心ラウンジ、また来週お会いしましょう。北本孝雄でした。